こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2040年の未来予測は、元日本マイクロソフト代表取締役社長である成毛真がテクノロジーの進展を軸に約20年後の社会を読み解く未来予測書である。扱う領域は人口減少、高齢化、社会保障、医療、エネルギー、産業構造、投資判断など幅広いが、中心にあるのは未来は突然現れるのではなく、現在すでに存在する技術や社会変化の延長線上に形作られるという見方である。本書は楽観論だけでも悲観論だけでもなく、日本が直面する制約と技術革新がもたらす可能性を並べて検討する、読者に未来を断定的に信じさせる本というより、事業、働き方、資産形成、学習の方向を考えるための判断材料を提供する実用的なビジネス教養書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、現在の技術から未来を読むテクノロジー起点の予測法。本書の特徴は、未来を社会心理や流行語からではなく、すでに研究実装商用化が進んでいる技術から読む点にある。成毛真はスマートフォンのように登場初期には過小評価されていたものが、数年で社会の基盤になる例を重視する。重要なのは遠い空想を描くことではなく、今は小さく見える技術が普及した時に生活、産業、国家制度のどこが変わるかを考えることである。この姿勢により、2040年は神秘的な未来ではなく、現在の延長として分析可能な対象になる。一方で、技術が存在することと社会に浸透することは同じではない。価格、規制、利用者の習慣、インフラ整備が普及速度を左右するため、本書の読み方としては、個別予測の正誤よりも、技術が社会構造を変える経路を追うことが有益である。次に、人口減少と高齢化が日本社会の前提条件を変える本書が描く2040年の日本には、テクノロジーによる明るい側面と同時に、人口減少と高齢化による重い制約がある。労働人口の縮小は、単に人手不足を生むだけでなく、医療、介護、物流、地方行政、インフラ維持の担い手を減らす。社会保障費の増大は、若い世代の負担や財政運営にも影響し、消費や投資の余力を圧迫する可能性がある。声明は、こうした問題を精神論で解決できるものとしてではなく、構造変化として捉える。したがって、2040年を考えるには、人口が増え続ける社会を前提にしたビジネスモデルや公共制度が通用しにくくなることを理解する必要がある。人口動態は比較的予測しやすい要素であり、未来予測の中でも土台になりやすい。だからこそ、企業や個人は需要が伸びる領域だけでなく、縮小する市場で何が維持困難になるかにも目を向ける必要がある。さらに、医療とライフサイエンスの進歩が長寿社会の質を左右する2040年を考える上で、本書は医療やライフサイエンスの進歩を重要な明るい要素として扱う。高齢化は社会保障負担を増やすが、同時に診断技術、治療法、予防医療、データ活用が進めば、高齢者の生活の質や働ける期間可能性がある。ここで重要なのは、寿命が伸びること自体よりも健康な状態で活動できる期間が伸びるかどうかである。医療技術は個人の人生設計だけでなく、介護需要、保険制度、医療産業、地域社会の在り方にも影響する。本書の視点では、医療は福祉の問題にとどまらず成長産業であり、社会制度を再設計する要因でもある。ただし、技術進歩が全ての人に均等に届くとは限らない。費用、地域格差、制度設計によって恩恵の範囲は変わるため、読者は技術の可能性と社会的配分の問題を分けて考える必要がある。そして、産業と投資判断では理解できる技術領域に集中する成毛真の未来予測は、ビジネスや投資の判断とも強く結びついている。彼は将来伸びる企業や産業を見る際に、テクノロジーオリエンテッドであるかを重視する。これは単に流行の技指名を追うという意味ではなく、その技術が既存の産業構造やコスト構造をどう変えるかを見極める態度である。ロケット、ライフサイエンス、デジタル化された製造や物流などは、長期的に社会の基盤を変える可能性がある領域として理解できる。本書に通じる投資哲学は、自分がわからない分野に投資しないという慎重さである。未来予測書はしばしば大胆な成長分野を列挙するが、本書の実用性は読者に万能の答えを与えるのではなく、自分が理解できる技術と市場に範囲を絞る必要性を示す点にある。これは企業や新規事業にも当てはまり、わからない流行に乗るより構造変化を説明できる領域を選ぶ方が合理的である。最後に、不確実な未来に備えるための個人の学習と選択。本書は国家や企業の未来だけでなく、個人がどう準備するかにも示唆を与える。2040年には、人口構造、技術、産業、医療、社会保障が現在と異なる前提で動くため、過去の成功パターンをそのまま使うことは難しくなる。 個人に必要なのは、すべての技術を専門家レベルで理解することではなく、どの技術が生活や仕事の前提を変えうるのかを継続的に観察する姿勢である。また、生計の考え方には、やりたくないことを避けることで自分の軸を見つけるという現実的な自己理解も含まれる。未来が不確実であるほど、外部の流行に従うだけでは判断がブレやすい。自分の関心理解可能な領域、受け入れられるリスクを把握することが、仕事選びや投資、学習テーマの選定につながる。本書は予測を暗記するための本ではなく、変化の中で判断を更新するための思考の型を提供している。結論として、2040年の未来予測は、未来の社会像を知りたい一般読者だけでなく、新規事業、投資、キャリア設計、技術トレンドの理解に関心を持つビジネスパーソンに適している。特に、人口減少や社会保障のような避けにくい制約と、医療やテクノロジーの進歩がもたらす可能性を同時に見たい読者に有益である。実践的な利点は、個別の予測を信じ込むことではなく、現在の技術や人口動態から未来の変化を考える習慣を得られる点にある。類書には壮大な未来像を描くものや、特定技術を深掘りするものが多いが、本書は日本社会の現実的な課題と技術の普及可能性を結びつけている点で読みやすい。著者がテクノロジー企業の経営経験と投資経験を持つため、予測が抽象論によりすぎず、産業や個人の判断に接続されていることも特徴である。未来予測の不確実性を前提にしながら、自分が理解できる領域を見極めるための実務的な視点を得られる一冊である。ご支援いただける場合は、なりけま、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。